Welcome to podcast
KBS from Kyoto.
超不定公平の
ほっかほかラジオ。
1週間のオープニングトークの中からスタッフ一番のおすすめをポッドキャストでお届けします。2024年8月14日水曜日のオープニングトーク、お聞きください。
今日は8月14日ということで、うん、皆さんお盆でね、
はい、
どこか遊びに行ったりとか、
うんうん、
またもうあの第一弾は帰って来られる方もいたるみたいですね。前半組、うん、そうですね、前半後半誰が言うたか知りませんが今回ね、長い方だと9連休って言うとはったんで、
すごいよね、
9日間もどっか宿泊して遊びに行く方はなかなかいたれんと思うんで、そうなるとね、前半後半、
はい、
2泊3日ぐらいやとね、
うんうん、
前で行きましょうとか、
はい、
後ろの方で行きましょうとか、うんうん、それぞれの考え方はあると思いますが、
ね、場所変えてもね、
その前半の方々がもうすでにね、
うん、
帰ってこられてるみたいですし、はい、これから後半戦、
うん、
ここから行きましょうということで動かれる方もいたはるようですが、ただしです、台風がね、7号が関東方面ですか、
ね、
なんとか近畿のあたりはね、
うん、
直接上陸するっていうのは防げそうとか、避けられそうですけど、やっぱりね、風とか、雨とかね、湿った空気ですか、そういうものは多少影響出ると思われますんで、
ね、うん、
そうなると飛行機も要するに鉄道も止まってしまう恐れがあるんで、早めに帰ってこうかいう人もいらっしゃると思います、
うんうん、
で車もそうや思います ね、
ね、
はい、もう皆さん最近はね、だいぶ意識レベルが上がってると思います、
うん、
危ないなと思ったらもうやめとこうとかね、
うんうん、
今回地震の一件で ねだいぶキャンセルが出たそうです。
そうそう、
はい、あれはちょっとかわいそうやな思います。
本当そう、
はい、キャンセル出された旅館、ホテル、観光地です ね、そのお客さん目当てにお店もいっぱい準備してはったと思うんですが、海なんかでもね、泳げませんよ、で誰も泳いだらあかんなんて国も一切言ってません、あれはもう独自の考え方で、地元がやめとこって言うとやめてはるだけなんです、はい、ですから国に怒ってもね、怒るはんないで地元に怒っといてください、
しょうがないね今回のね、
しょうがないというか、そう解釈の間違いなんですよこれ、
ね、
そうなんですよ、だから何遍も言うてはります、テレビでも、そんなこと言ってないですと、
最近特に声が大きい、
なんでか言うとみんなが勘違いして、やめとこうとかストップしようとか、そういうふうに理解して買いだめとかね、なんか予算わーっとお米がなくなったり、水がなくなったり、今日下のおじさんにお聞きしたんですけど、缶詰もなくなってきてるって。いや分かります、本職ですから、だからそういう勘違いの方向に、それはあんな言い方されたらね、びっくりしますから、はい、もうすぐ地震また来るのちゃうか、
ね、それぐらいの感じやったね、
地震は予言はできませんというふうにはっきり言ってあります、ゲラーさん言ってね、外国の方ですけど、権威のある方です、できませんってはっきりやりましたはっきり言ってあります、
なまりながら、
はい、地震は予知はできませんってはっきり言ってあります。だけどみんなできるようにまだ思ってある方がいててね、だからこそ注意しましょうのは、これね、別にほんま今日改めて言う必要じゃなくて、いつも言うてることなんですよ。だから日頃から準備しといてくださいね、いざとなったらもうどこに避難するか家族で話し合っててくださいね、っていうことはずっと言い続けてるんですけど、特別な言い方されるとちょっとびっくりしてしまったんですね。
南海トラフっていうのでみんなびっくりしてますよね。
それまでにずっと言い続けてますからね。ですからやっぱりこう、
今回特別な注意報っていうのがあったから、
あれの特別という言葉にね、ちょっとビビらされた、
ね、今回初めてとかね。
そうです、そうです、で皆さんがね、えらこっちゃん、お米こうとけないぞ、お水こうとけないぞ、言うて、みんなが、で昨日も僕イオン行きましたけど、
はい、
お水売り場のところの水がもうほぼなくなってます、ケースで皆さん買われるん で、
そうや、ね、
でお茶は若干残ってました。だからやっぱり水の方が、飲むこともできるし、料理とか、
はい、それは何でもね、
インスタントラーメンとかでも、はい、それで食べられますから、お茶やとね、なかなかラーメンというわけ、できんことはないやろうけど、そうするとまず水っていうふうになったのかなと思います、でお茶も買ってある人いてありました
、
で、あとお茶の次はジュースかななんて思って、ジュースは予算ありましたけどね次お茶なくなったらジュース行くんかななんて勝手に想像しながらね、あとお酒、ビールなんかももう
ビールが
売れてます
売り切れ。
いやいや僕も知らんから聞いたんです聞いた話ですよ、
うん、
で言ってはったのは、うん、ビールに使うお水が飲み水の方に持っていかれるから、
ビールの生産量が減ってるの。
そうだからその分ビールの数が減ってきてるってなんか聞いて、
すごいな、
思いながら、まあそういう考え方もあるねんな思って。確かに昨日見たらね、ビール、うん、箱で、うんうん、ケースで凍ってる人よく見かけました。はい、だからどこかでそういうのネタ仕入れはったのかも分かりませんけど、うん、ただ単に暑い、ただ単に暑いからビール好きで凍ってはんのか、うん、それはちょっと分かりませんけど、たまたま昨日買ってはん、余計買ってはんの見かけたから、うん、ああそうなんかなってちょっと思ってるんですけども、うんうん、まあとにかくいろんなものがね買いだめでたくさん売れてるんで、
は
い、
ね、
特にお盆休みですからご主人も奥さんも両方で買い物に来られるから、うん、いつも以上に ね、まあ、運ぶこともできるんで、
それもあるある、
車で来られてるのかも分かりませんし、ね、買いやすいっていうのもあると思いますんで、うん、まあそんなこともあるんでね、いるもんはだからあんまりか、うん、パニックになって
そうそう、
わーっと買いだめせんことが一番いいとは僕は思うんですけども、なかなか人間いうのはね、うん、我が身が一番可愛いですから、まず自分が助かろうってなりますんでね出るやろああいう時人間性助かろうってこう、
まあまあ助かりたいけどね、
助かりたい、いやもちろんやで、うん、もちろんやけども、うん、我先にそういうのが、はい、こういざとなった時に ね、よう出ます、うん、この間も言ってたんでイベントでね、
うん、
ここは覗かないでねっていうところがあるんで、うん、というか、うん、まあ、今リハーサル中やから、
はい、
閉めてんねんけど、
うん、
もう早めのお客さん来られますからね、
うんうん、
まあ、扉閉めてんのそーっと開けて覗かんのがあかん言うてんの覗かんね
どうかな、
まあ、気にはなるの分かるけどな、閉まってんねんから、まだほんでまだやで言
う
てんのに、
うん
ね、だけどまあちょっと早めについてるしもう入れるもんなら入ったろうかなということやろね。
そんな人いるね、
で覗いて、で覗いて、あまだやまだ閉めはる、うんうん、これはまあ分かるね、チラッと見て、あまだやな、うんうん、ずっと見てはるから、ね、
そう見たかったんや、
まあ、見たかったのはええねんけど、ずっと見てはるからね、はい、そうするとその人がその体ことをやると、
うん、
他もええんかな思って、まあ、寄ってきますから、
ね、
だもうそうなるとまた一人入ってこようとする人も出てくるし、う
ん
う
ん、困る困る、
さらにさらになるんでね、
はい、
あそこをちょっと閉めといてください言って、うんうん、でまたお願いして閉めてもうたりとか、
うん、
でも僕はね、うん、だいたいああやってね先走って覗く人はね、うん、スーパーで桃指で押さえる人です
やめて
俺やろ、あかんで言うてんの、ね、ちょっと触ってキュッと押さえる人、
ね、あれは信じられへんわ、
誰も
誰も、
やっぱりね、
かんかん
熟してるかなとかね、うん、どうせ買うなら熟してる美味しいの買おうかなっていう思いが、
うん、
思わずグッと触ってしまうでしょうね、
うん、
だからどうしてもね自分のことばっかり考えるとそんなになります
ね、地元の人は硬いの食べるらしいよ、
まあね、そうやけど、ね、いやもうみんなやっぱりねもう歯も弱ってるし甘い柔らかいのが好きや言うてもちろんね、
はい、
固いの地元の方、
ね、
もうだから美味しいの食べ飽きてねちょっとそっちの方がええな思ったのかもわからないしね、
いやていうかもう最初からそっち言うてはったよ、
いやでも甘いのも美味しいですから ね、
はい、それを食べへんねんて、
まあ、だけどまあ皆が皆そうやってるわけじゃないんでね、
うんうん、
まあ、そうやって食べはる方が多いいうだけですから、うん、やっぱり両方とも食べて、うん、こっちの方がええと思って選んではる方も多いと思います、うんうん、甘いの一回も食べたことない人がね、
うん、
固いのばかり食べてるとは思わない、一回甘いのも食べようか、いやこのやっぱりもうこの柔らかいの甘いのいらんわ、
うん、
こっちの硬い方がええわ、
うん、そうなるらしい、
両方ともね
い
チョイスしてあると思います、
うんうん、
その結果どういうわけかそういう、まあ、地元どこが地元かよく分からんけども、うん、
取れてる産地 ね、
そこの皆さんはちょっと固めの方がええように、ね、
そうびっくりでした、
はい、あの方には聞いたことあります、
はいはい、
まあ、一見一見調べたわけじゃないんで僕はね、
うん、
まあでもそういうのは聞いたことはあります、うん、で今日は8月の14日、調べますと専売特許の日だそうですね、専売特許という言い方はよくしますよね、
うん、
専売特許、
はい、
な誰々が何かやった あ、 あれあの人の専売特許
や、ね、うん、言ったりするね、
まあ、そういう使い方されますけど、はい、まあ、いわゆるこの専売 特許ですわ、
うん、
特許取ることで、うん、他人さん、まあ、他の人が同じようなものを作って、まあ、商売はできないという、うん、その人のオリジナルですから、
ね、はい、タバコとかさ
専売公社
ですね、お塩とかなんかそんな言わへんかった、
専売公社じゃないですか、あれ、
あそうか、
はい、
専
売、
また
専
売特許と
特許は特許取ってるのかも分かりませんけど、
うん、
まあ、あんまりタバコとお塩に限らず、
うん、
いろんなものが専売特許、
まあまあ、
ね、はい、特許言うてね、うん、オリジナル自分のところだけ、うんうん、特許取らないけど真似されて、
そうよね、
まあ、お金儲けしよう思うなら、
うん、
自分が発明したり考えたりしたものは特許出して、
うん、
専売特許、
うん、
でこれがまあ認められたら、
はい、
同じものをもし作りたかったらこの人の許可がいったりとか何ぼかお金払わないと、
うん、
作ることができないという ね、
うんうん、
そういうものが結構日本にもたくさんあって、
はい、
これの第1号ですね、うん、が、今日らしいです、
うん、
1885年 明治18年、まあ、この専売特許交付、まあこはい、それまでそういうのがルールがなかったのが、
なるほど、
こういう専売特許というものをルールを作りましょう、うん、ということで、うん、初めてこう、まあ、あの特許がね、
うん、1号は何だったの、
まあ、何だと思いますか。
うん、タバコ使用じゃないの。
違います。
うーん、食べ物。
違います。
あ、
まあ、今でもあの普通に、
普通に、
はい、あの世の中にあります、
うん、専売じゃないの今は。
今も専売じゃないですか。
あ、専売
じゃないですか、どうやろう。いや、まあ、僕は この世界
は
詳しくないんで分かりませんが、
食べ物じゃない、食べ物じゃない、飲み物も違う、
飲み物、食べ物、体に入れるものじゃない、
じゃなくて、はい、
まあ、至るところで、まあさ、まあ、そうやね、普通建築関係の方がいいかな。
建築関係、はいはい、電柱。
電柱、専売特許あれ
必要。
もう真似すんなよ俺が建てんねん誰が真似すん
の。違うか、はい、建物に関係するもの、
はいはい、
なんやろう。
綺麗って言ったらいいかな。
綺麗、
綺麗とかね。
瓦。
え、
瓦、
瓦、
屋根の瓦。
違います、違
うの。綺麗、
綺麗という言い方もあるし、でこれがなかったら、
うん、
そやね、例えばですよ、うん、こういうものが、まあ、今だいぶ進化してすごい良くなってますけど、うんうん、これがまあなければ、
うん、
長持ちもしないし、早く、うん、早く壊れたりとか、見た目も汚くなると思います、
うん、柱、
うん、
家建てるんでしょ。
家建てる、建築関係です。
建築関係、
はいはい、柱がなかったら家建たないです。
そうな、はい、なんてもう一回言ってヒント。
ヒントもう言いません。もうもう
言うてよ、
もうお前邪魔くさい。邪魔くさい。
言うてよ。
塗料です。
塗料。
はい。まあ、ペンキ。
ペンキ。
はい。塗装。
塗装。
はい。
の全般？
全般じゃなくて。
ペンキの種類。
これが専売特許です。
ペンキ。
ペンキ。まあ、塗る塗装ですね。塗装の塗り方とか、
うん、塗り方、
塗装、まあ、塗装、まあ、そのものですね、
うん、
もしくは塗り方、要するにやり方ですね、うん、そういうものを専売特許として第一号、うん、
ペンキ、
堀田瑞章さんという方がね、
知らんわ、
彫刻家でもあり、漆工芸家でもある方が、まあ、これを、まあ、専売特許を、うん、まあ、取られたそうです。
その塗り方、
でこれは当時は船とかね、
うん、
そういうところに、まあ、錆止めとか、
あ、
まあ、そういう塗装ですね、はい、そういうものにとても使われて、日本だけにとどまらず、
うん、
ロシアとかね、うん、アメリカ、まあ、あの海軍やから、まあ、船いっぱいあるんで、
はいはい、
ああいう船のやっぱ錆びて汚れてきますから ね、 でこの塗装、まあ、塗り方いうの
を、錆止めと効果があるわけ、
錆止めというものの効果も、塗装を塗ることで直接塩水がかからなかったり、
うんうん、
まあ、そういうのがあって、まあ、今ならもうもっといいもいっぱいありますけど、
うんうん、
だから当時はそういうのがない時期には、うん、
はい、
まあ、錆びたら錆び取ってたりしてたんでしょ
う、うん、
でもこれ塗ることで錆びにくくはなると思います、うん、
じゃあ塗料のこと、
塗料です、塗料と塗り方です、
塗り方も
両方ともにです、まずこれ塗って、その後これ塗って、4段階に分けてたそうです、はい、でそういうやり方を、うん、まあ、この堀田さんいう方が、
はあ、
まあ、第一号で、まあ、それ以外にもあと7件ほどあったんやそうですが、
ま
あ、これ
だけ同時に、
同時にいろいろ、まあ、これもお願いします、これもお願いします、うん、って、
堀田さんじゃ違う人、
違う人でしょうね、
そう、
それはちょっと、あの、
時間、かんないの、
時間なかったんで、もう飛ばしました、
飛ばした、
飛ばしました、
痛いな、
ね、痛い、
聞きたいな、
あ、聞きたいな、
うん、
痛いなって聞こえたから、
ね、
どこが痛いかな、
ね、痛ないよ、
まだ怪我してんのかな
って、ね、怪我するからね、
それがまあ第一号だそうですね、はい、であとね、
うん、
裸足の記念日、
裸足、
はい、裸足、
あ、この8で重要だっていうのね、
そうです、
裸足
と呼んでね、
なるほど、
語呂合わせで
記念日、
記念日だそうです、なぜ今日がまあ裸足かいうと、今言うように語呂合わせ、
うんうん、
で裸足いうのはやっぱ体にいいんですって、うん、
それよく言われるね、
はい、幼稚園なんかで、
う
ん、あえて、
うん、
その園内は
ね
裸足でっていう、まあ、成長にも、
ね、土踏まずができるの、
できるというか、まあ、土踏まず刺激が受けてね、
うんうん、
まあ、いいそう、土踏まずいのも、あの最近の子は土踏まずがない子が多いらしいです、
扁平足になってるとか聞くね、
穴になると安定性が悪くてね、
うん、
体にも良くないそうなので、裸足っていうのは、
うん、
いろんな効果があります。例えばどんな効果があると思いますか、まあ、メリットと言いましょう、
裸足、
はい、
うん、元気になる、
何が
何があのほら寒くても、
はい、
そのぬくぬくと靴下履かないで裸足でいることで、
はい、寒いやん、
寒いからそれを耐えることで
耐え、耐えて何、どこが元気になるの、
うん、風邪ひきにくいとか
耐え、耐えて引っ張るで朝
ちゃうんかいな。
もうちょっと具体的な方がいいですね。
具体的に、はい、今言ったような土踏まずができる、
はい、まあ例えばそれもまあ一つかも分かりませんね、
うんうん、
はい、
あとはうーん裸足がいいこと、
はい、裸足のいいところです。
うーん
裸足やから
足の裏が、うん、ごつくなる、皮膚がごつくなる、
それメリット、
そうそう、
ごつくなったら
薄すぎたら怪我とかしやすいね、
はい、
せやけど、はい、ごつくなったらちょっとも下も踏んでも、はい、怪我せえへんで
って、そんなに外裸足だ、ね、あこの間タッペが聞いた話ですけど、家裸足で帰って言ってましたで裸足で電車乗って帰ってきた、
なんで裸足なの、
両手靴どこに行ったか
ただの酔っ払い親父やん。
ほんでそのまま寝てたらしいわ。
あそう、
ほんでパッと起きたら靴履いてへんねんて、
う
ん、
そう、
ほんであれえらこっちとした
家の中でしょ、
ちゃうの 外やんがな、
あ
家の中靴履いてはね、うん、そのあれへんがな、
ほんで
靴なくて外で靴どっか置いたやろなほんで気づいたら靴履いてへんけど、もう靴あれへんしやね、
うん、
でも電車もやな、
うん、
もう
夜中やしやね、
でもうしゃあないから、
うん、
その駅から裸足ですって言えば
ねみんな見張ったやろね、
見張ったやろね、はい、そのまま裸足で帰ったらしい。もう本当にあのどうもや思われたないです。
うん
もう本当もう六、ね、もう60やで、うん、またそんなことしとんねん、
うん、ほんまお知り合いのふりしたくない、ね、
したくないしたくない、
うん、他人のふりし
よう、関わりたくないですね、うん、そうね、いやいやもう大体同門で弟でして
、うん、
夜中、うん、裸足で帰ってくるね、こんなやつ嫌や
お前ね、はい、
もうちょっとね、うん、自覚してね、うん、自分の置かれてる立場、う
ん、大人やのにな、
これね20代の頃ならね、
はいはい、
あわやなお前とか言って疑いな、うえー言うとしまえけど、
本当に
60も待ってな、裸足で帰ってくるおじいちゃんどうも
情
けないやんかもね、
ま
あ、でもまあ健康は健康や思います、
うん、そうですか、
まずね、
匂
いですね、
匂い、
はい、
足の匂い、
匂いとか、まあうん、そういう、まあ、足の、まあ、肌のトラブルがね、
うん、
少なくなってくるって、まあ、軽減されるという、
うん、
まあ、さっき中村さん言われたように、
うん、
刺激もありますし ね、あとね姿勢が良くなることがあるんですね、
そう、
裸足で歩くと、
はい、
つまり何でか言うと、
うん、
靴履いてると、
うん、
足の裏よりも靴の裏で安定するから、
うんうん、
姿勢が悪くなる場合があると、はい、で、はい、でも裸足で歩くと直接自分の体が地面に接することで、
うん、
例えば筋肉の使い方とか、まあ、骨の位置いうのが正しくなるそうですね、
はい、
だからなんか物履くと怪我はせえへんし便利やろうけども、あの本来使うべき筋肉が使えなくなったりとか、
それあるかもやね、
はい、そうすると姿勢が悪くなるんで、うん、
はい、
裸足の方が姿勢が良くなる場合があるということですね、
うんうんうん、
あとね、うん、まあ、先ほど土踏まずの形成 ね、まあ、こういうのも大事ある、
はい、
あと開放感、これもすごい大事らしいです。
あ、
家帰ったら靴脱ぐやんか、
うん、
ほら開放感ない、
あるある、
まあ、靴下履いてても、
うん、
そのままアメリカとか向こう靴のまま入ってくる家あるやんか、
ね、だいたいそうよね、
だいたい文化としてね、
うん、
まあ、もちろんあの靴脱ぐ文化のところもアジアやったかな、
うん、
か向こうにあったりするんですけど、
うん、
大概日本では靴脱ぎますわ ね、
で
脱いだ瞬間に、
うん、
はぁ、あ
うん、
でホッとするやんか、
する
これとても大事らしいです。
そうですか、
ホッとする瞬間、
ホッとする、はい、
靴脱がんとホッとできへんのですね、
うん、
やっぱり靴の脳の、まあ、働きも良くなるそうです、
はい、
まあ、リラックス効果、
あ、リラックス効果ね、
つまり足土踏まず その直接足で裸足で歩くと、
うん、
副交感神経が刺激されてリラックス効果もあるそうです、ね、
そう、
はい、やっぱり靴っていうのはね、
うん、
あった靴脱いだ時のホッとした感じ、
うんうん、開放感ある、
はい、開放感、まあ、うん、裸足がいかに大事かっていうのが、
うん、
まあ、今日はね話の日なんで、
うん、はいはい、
あえてね、
うん、
ただし両手裸足で帰るのは良くないと思います。外はガラスとかいろんなもあるんで、
そうそう、危ないよね、
危ないですね、
はい、
怪我もしますんでね、
うん、
お家の中だけにしておいてください、はい、今日もどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんからのメッセージお待ちしております。 E メールはほかアットマークkbs.kyoto です。hoka@kbs.kyoto です。
笑福亭公平の。
ほっかほかラジオ